DJ テリーのこの時この時間この瞬間、湘南に花咲く天使たち、夏のときめきを忘れない。11月24日は虹色に輝くレインボー小僧、テリーのハッピーバースよろしく。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリー、この時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。冒頭からありがとうございますって自分で言ってるだけなんだけど、来たる11月24日はテリーのハッピーバースデーです。誕生日です。まあ以前このラジオで言ったことがあって、昔は祝ってもらいたいがためにもう待ってても何もないから、お店やコース料理と、まあ日程人数など自分で手配して全て用意するからお祝いして企画なんかは何回かやりましたね。サプライズのケーキもお店に、自分が誕生日なんでサプライズケーキお願いしますって自分で言って、ご自身でサプライズですかってまあびっくりしてたけどね。まあ当日サプライズケーキが登場の時はお店の人がなんかクスクス笑ってたよまあ自分で裏行ってサプライズケーキお願いしますって言うんだから、まあないよりあった方がいいって方は自分で誕生日のお祝いサプライズを企画してください。はい、それでオープニングで言ったお祝いの言葉だけど、湘南に花咲く天使たちって、これは元があって、昭和の暴走族皆さんのビッと気合の入った紹介セリフです。YouTube で、ね、なぜかおすすめのところに昭和の暴走族の紹介っていうのがあったから、いろんなチームが気合入って紹介してるんです。俺ら走りのチーム語ってんけど、俺ら死んでも湘南守ってんからよ、これから走りに行こっけとか、まあこわもてから楽しそうな感じがチームでそれぞれ違うよね。特に女性だけで構成されたレディースと言われる暴走族の方たちが、まあ、よく使ってて特徴あるんです。闇夜に輝く女魂、誰もが振り向くマドンナに熱い走りに痺れてるとか、今夜も見せますバラの舞、あのときめきを忘れないおまわりさんが眠れない夜なんて、おまわりさんに気を使った安い言葉とかねあと正直これね、申し訳ない、面白かったのが、世に花咲く天使たち、暴走天女の花の舞って居酒屋か、花の舞ってもう3時間飲み放題してやろうかね、早速予約ですよ予約まあその時代に居酒屋花の舞があったんかは置いといて、まあ誰が最初に考えたんかはわからないけど、まあ気合と根性とメンツがブリバリで生まれた言葉だよね。暴走族とかの暴走行為は決して容認できないけど、まさにその時その時代その瞬間が生んだ青春だと思います。新卒の就活生とかは面接の自己紹介で使ってみてはどうでしょうか。はい、そんなわけで、月の光を浴びた時、紅バラ一輪ここにあり、ラジオの舞台で花の舞、 DJ テリー、この時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートしていくもんで、よろしく。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。 このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さあ本日ご紹介するアーティストこちらでございます。ドットドリフの大爆笑、チャンネル回せば顔なじみ、コント集団ザ・ドリフターズのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。今回テリー誕生日のオンエアだから少し目線を変えてドリフターズをご紹介したいと思います。ドリフはもう半世紀以上にわたる5人組コント集団です。もう世代なんて関係なく各世代でドリフはお茶の間へ爆笑の渦に巻き込んで日本中を笑顔に変えていった伝説のグループですよね。今の若い人たちでも加トちゃんとか高木ブーとか名前くらいはわかるんじゃないかな。あの昔すごかったおじいちゃんたちみたいな感じでね。特に名前が強いのはテリーはやっぱり志村けんじゃないですか。もう亡くなられて4年経ちますが今でもコントしたら子供たちに大人気間違いないですよ。まあ、とにかく見てて分かりやすいコントでこの後何か起きるんだろうな、志村けんの時はどんな面白いのが来るんだろうななんて、まあ、テリーは子供の頃、ワクワクしながら見てました。ドリフターズ5人は戦後の復興から高度経済成長へと目まぐるしく変わっていく日本に大きな笑いと笑顔を生んで現代でも輝き続けています。それでは笑ってちょうだい、今日もまた誰にも遠慮はいりません。ザ・ドリフターズ館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。ババンババンバンバンアービマノンノン、バンドからコントへ日本の伝説グループザ・ドリフターズのご紹介です。リーダーベース、イカリア・チョウスケ。ギター・ボーカル、中本浩二。ギター、高木ブー。ドラム、加藤茶。ギター、キーボード、志村けんのメンバー5人によるコント集団。ドリフターズは、1956年に、ロカビリの音楽バンド、サンズ・オブ・ドリフターズとして結成。幾度なくメンバーが脱退加入を繰り返して、リーダーのイカリア・チョウスケを中心に、1964年、ザ・ドリフターズに改名してコントグループとして転向していくと1974年志村けんが加入して現メンバーになります。1969年から1985年にコント番組8時だよ全員集合が平均視聴率 27.3%、 最高視聴率は 50.2% とお化け番組と言われる凄まじいほど人気を誇る番組になります。その後はドリフ大爆笑というお笑い番組で晩年までコントをお茶の間に届け日本中を大爆笑の渦へと導いていく。何人かのメンバーは個人となっているが2024年現在でもドリフターズは多くの世代に忘れることなく大爆笑をお届けしていくでしょう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。ドリフは誰もが認知されているコントしてたグループって印象が強いんですが実は最初バンドだったんです。まあ、レコードも結構出してますからね。バンドの実力も確かなものがあってドリフターズはあの1966年にビートルズ来日コンサートの前座で演奏してますから。まだ志村けんがいない時のメンバーで構成されてるけど今もまだ YouTube で見れるからね。ドリフは結成から現在のメンバーなるまでは、まあ、幾人のメンバーが入れ替わってコント集団になっていくんですが リーダーのいかりや長介と志村けんは20歳の年の差があるからね。さすがにテリーもわからない時代のドリフを YouTube で見たことあるけど、やっぱりバンドでコントしてたもん。志村けんがめちゃくちゃ若くてもうイケメン青年でしたよ。まあ誰もが若い時はかっこよかったり可愛かったり、まあそういう時期はありますよね。まあそんな哀愁に浸るのは置いといて、やっぱりドリフといえばコント番組8時だよ全員集合です。もうなんて言ったって平均視聴率 27.3%、 最高視聴率は 50.2% ですよ。それは今と違ってね、YouTube や Netflix とか SNS といったコンテンツなんかなくてテレビしかなかったですよ。とはいえ最高視聴率 50.2% なんて国民の半分が見てるなんてとんでもないことですよ。ほんとすごすぎです。まあといってもこの番組はテリーもリアルタイムではあんまりよくわからなくて、まあ志村けんが人気で面白いというイメージしかないので、まあその後加トちゃんけんちゃんご機嫌テレビとか月1でやってたドリフ大爆笑の方がイメージ強いですよね。でこの番組では、イカリア長介のダメだこりゃ次行ってみようといった今でも残るセリフが生まれて、まあ当時の小学生なんかはよく使ったんじゃない。ドリフ大爆笑がある日なんてもう学校行ってる昼間からすごい楽しみにしてたよね。まあ、家庭内では決して口数が多くなかったテリー少年はドリフの時だけはテレビの前でケタケタ笑ってたのはよく覚えています。まあ特に志村けんが出てるコントはね、他のコントよりやっぱりテンション違ってたもんね。もしもシリーズでいかりや長介がメンバーと1対1でコントするんだけど、まあ最後の志村けんが出るコントとか、よっ待ってましたとか、まあロックフェスで言えば鳥のバンドが出てきた時のような感じだよね。だから雷様のコントは志村けんが出てないから、雷様ちょい長いなーとか思ってましたもん。まあ今でも芸人さんたちがリスペクトでドリフコントとかやったりと、笑いの原点を、構築したのは間違いなくドリフターズ。今年はドリフターズ結成なんと60周年。歴史に残るコントであなたも笑って幸せを堪能してみてはいかがでしょうか。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセールザ・ドリフターズ、こうご期待ください。
息子のやる気のなさをどうにかするため49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ、その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードでこんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。はい、さて本日のお題はこちらでございます。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする。来たる11月24日はテリーの誕生日です。もしリスナーの中でプレゼントかサプライズがあるんだったらぜひお待ちしております。まあ何でもよくはないんですけど、なんかください。はい、まあずうずうしくそんな記念すべき誕生日にナンパなんてうまくいくんでしょうか。早速ご紹介しましょう。はい、まず最初はこちらです。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする。今日は僕の誕生日なんだ、頼むから一緒に祝ってくれよ。ドストレとか、もう混じり気のない素直なナンパですね。 まあ、これ映画幸福の黄色いハンカチの武田鉄矢か、まあ、夜中に武田鉄矢が頼むよやらせてくれよって、ま、桃井香織に迫るもうストレートな口説きみたいだしね、まあ正直すぎて相手にされないよね。まあ、優しいギャルだったらせめておめでとうくらいは言ってくれるかもだけどね。まあ大方はスルーされて終了です。まあしつこく言ったら暴言吐かれて誕生日なのに傷ついて終わるかもね。もし誰もいなかったら一人でエアー誕生日会をやってください。はい、ではどんどん行きましょう。お次は、じゃあこちらです。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする。誕生日イベントです。ガラポン抽選やりました。抽選したら簡単な携帯アンケートお願いします。うざいうざいうざいうざい、本当これうざい、マジでうざい。もうガラポン抽選本当にうるさい。もうただの携帯イベントじゃないですか。あの商業施設とか週末でよく見るやつ。簡単なアンケートとか言って全然簡単じゃねえし、中には通信料の市場調査のご協力お願いしますとか言っても聞いてきたりとかね。なんすか市場調査って。もう本当にまあナンパでも煙たがられるのに誕生日を使ってイベントの声掛けされたらもう果てしなく残念だね。まあただ悪いことしてるわけではないので、お話と自分の内容が合えば、ああいうところは得点がなんかしっかりしてたりするので、まあチャンスかもしれません。ギャル以外にも、頑張って、誕生日キャッチしといてください。はい、じゃあお次はこちらに行きます。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする。誕生日ケーキ作るから一緒に材料買いに行くよ。チョコレートケーキかショートケーキどっちにする？それとイチゴはね。まあ、どっちもしねえよ。もうイチゴはねえってどんどん勝手に進めてっけど、もうあらかじめ計画してたみたいにナンパして、そうだね、私チョコが好きだからチョコレートケーキにしようよってなるわけもないし、まあこれもうすでにカップルの会話だからね。まあ、ちなみにテリーもチョコレートケーキが好きなので、誕生日にはデコレーションケーキチョコレートでお願いします。サイズはね、4号の12センチくらいがいいかな。でも一人で食べきれないので、誰か一緒に食べてくれる人お待ちしております。はい、ではお次はこちらに行きます。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする。誕生日にデートしてくれたらね、3万あげるよ。その後はねえよ。何パパ活仕掛けてんすか。その前もねえし、なんだよその後はって。まあ自分の誕生日に自分でパパ活は寂しすぎるよ。まあ切ないけど現実的にこうでもしないと誰も相手にしてもらえない人はまあゼロではないと思います。まあテリーも決して一言ではないから予備軍だよね。まあ政治が悪くて景気が良くならないかな。それが悪いかな。おお、未来の日本はどうなっていくんだろうか。ギャルと遊べたらそれは楽しいと思うけど、まあパパ活なんて金銭面の関係だから、まあ心からエンジョイはできないんじゃない。まあせっかく3万あるんだったら自分のために、使って心を満たしてください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする。僕の誕生日ケーキの中にあなたとその指輪が入っています。いただいてください。重い重い重い、すっげえ重い。もうさっきから回答が積極的すぎるって。もう0か100かみたいになってんじゃん。ほんとそんなケーキいただくわけないでしょ。これ付き合って何回かお会いしてからいよいよって時にするやつ、ね、ドラマ101回目のプロポーズみたいにドラマチックなんてならないからね。もう浅野敦子がドレス着てやってなんか来ないよ。まあそもそも指輪もケーキまみれになるから演出としてはそんなに良くないと思うけど、まあこれは重すぎるナンパなので、ギャルから誕生日ケーキを顔面にパイ投げされてください。顔面のケーキは残さず一人で全部食べてね。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする。誕生日記念に僕をジャイアントスイングしてください。長谷博士か、そんでド M か。もうジャイアントスイングしてくださいってどんなナンパだよ。もうギャル次第では回せないよ。もうアスファルトでやったら背中が地面と擦れて傷だらけになるのがオチです。 まあこれはその昔テリーが誕生日に年の数だけジャイアントスイングされて背中が傷だらけになってるから、もう経験者は語るです。まあ女子プロの選手だったらぐるんぐる回せますよ。まあ今も女子プロの選手は綺麗な選手多いから、アタックするなら女子プロがいいね。まあその後はタイガースープレックス85でリングに沈められてください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする？誕生日記念 4000m 上空からスカイダイビング。地上のギャルさん、一緒にご飯行きませんか？どこにギャルがいるのかわからん。もうブラジルの人聞こえますかみたいに言うな。サバンナヤギですか？まあそんな 4000m 上空からなんて何にも地上のギャル見えないよ。もう黒ごまの豆粒くらいにもならないし、もちろん叫んだって誰にも届きません。まあ後ろのインストラクターの人にかろうじて聞こえるかもね。まあこういう時はせっかくなので、ギャルを上空まで連れてってスカイダイビングしながら上空でナンパしてください。まあ一緒にスカイダイビングできてるなら普通にナンパ OK だけどね。はい、じゃあお次は、こちらに行きます。誕生日を使ってギャルをナンパしてください。あなたならどうする？去年の誕生日に助けていただいたハトです。ぜひお礼をさせてください。誰やねん。そんでギャルも去年ハトに何したんだよ。ハトもよう覚えてるね。もう律儀なハトですか？もう鶴の恩返しじゃないんだから、鶴みたいに高級な反物とかねくれるんだったらいいけど、ハトがどんなお礼してくれるんでしょうか。まあ自身の羽を使ってね織物作ってくれるのかな。まあ正直いらないね。まあお礼という名のデートってのは誰が見ても明白なので、まあ心優しいギャルだったらせめて、鎌倉の豊島屋まで一緒に行って鳩サブレを、もらって、ください。はい、といったところでテリーはスカイダイビングで上空から鳩サブレを買いに鎌倉の豊島屋まで行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく、星だって僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように夢のままで、冷めないままで、言葉を並べてそっと焼き付け。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。さてミュージックタイムセール、今回ちょっと、ひねってドリフターズ紹介してみました。まあもともとバンドでスタートしてるんで、まあミュージックっていう意味は合ってるし、まああとやっぱりそのドリフターズっていうのがあまりにもね偉業達成すごいので、まあここで一発紹介してみたいなと思って取り上げてみました。60周年、もう半世紀以上ですよね。でまあ、メンバーね、さすがにちょっとね、時代の流れもあって、5人中あとも2人しか生存していませんけれども、今年ドリフターズ60周年っていうのでなんか展覧会をね、夏やったんですよ。 東京だと松坂屋で、あとね新潟の伊勢丹とかで、今だと確か大阪の梅田の方にもやってるのかな、調べたら中でやってたんで、で夏だったんでね、めっちゃ行きたかったんですけど、めっちゃ行けなかったんですよね。もう夏は多分もうとんでもなく忙しくて、いやー行きたくてもね、ちょっとこれ残念でしたね。ほんと分身できれば本当に行きたかったぐらい、本当の分身の術がこれほど欲しいと思わなかったぐらい、本当にラーニングしたいぐらいだからね、本当に行きたかったですけど、梅田はどうでしょう、時期的にチャンスがあれば行きたいなとは思うんですけど、まあもしなんかこう好きあれば、まあ行きたいと思います。まあ過去使ってたそのコントのね、衣装だったり道具だったりとか、結構ずらっと並んでて、やっぱ当時はねなかなか目の前で見るなんてこともできないし、まあ8時だよ全員集合っていうので5人がなんかオープニング8匹来てて、なんか最初始まるんですよね。当時来てたのかは置いといても、まあねこれがレプリカなのかは置いといても、まあそういうのが目の前で見えたりとかっていうのは、なかなかまたとない機会なので、ドリフターズファン、特に志村けん好きですっていう人はもう若い人でもね、世代関係なくね、女の子でも志村けん好きですっていうのでね、本当にいろんなグッズ集めて、変なおじさんの格好でなんか展覧会行ってるのなんか、なんかテレビの紹介の時見たりもするし、だからそういったグッズも何かあれば記念に欲しいなと思ってね、梅田間に合えば行きてえな、その先ないのかななんて思いますけど、まあちょっとねドリフターズ好きな方は、今確か大阪の梅田の方でやってますので、お近くの方は行ってみるとか、あとドリフターズ志村けん好きな人はまあ、時間見つけて、ちょっと見に行ってみてはいかがでしょうか。で、ドリフターズのコントっていうと、どうしてもね、加藤ちゃん、ケンちゃん、いわゆるね、加藤茶と、志村けんがどうしてもね、クローズアップされますけど、やっぱり怒りや長介、やっぱリーダーが、まあ、結果すごいんでしょうね。なんか、過剰なサービスのお風呂屋さん、もしもシリーズで、ね、何回かやってたんですけど、まあ、過激ですね。もう何でもあり、やっぱコントだったらね、遠慮するなっていうスタンスなので、もちろんね、怒りや長介もね、もう遠慮せず来いっていうスタンスなんでしょうけど、ね、銭湯に入ってきた怒りや長介を無理やりもう銭湯までもうね、連れてって、で突き落として湯船に落として、そのまま引っ張り上げて、みんなでもうシャンプーリンスぐっちゃぐちゃにして、でその後なんか金のついた紐でなんか股間をね股に通してなんか洗ったりとか、でそのまままた湯船突き通して、また、起こし上げてまた突き落とすみたいな、まあ、特に志村けんがなんか過激にやってましたねで最後タオルでね拭くかと思ったらみんなで引っ叩いてねもうむちゃくちゃにしてありがとうございましたっていう、まあ過剰接客がこういう場合はもしもシリーズで出てましたけどまあ、ある意味なんかセリフもないし、まあ、楽っちゃ楽っていうのは怒りや長介言ってましたけど、まあものすごかったですね。で日々の恨みがそこに詰まってるかは知らないですけど、まあ今見たら、不適切か置いといても、まあ誰が見てもまあ面白いと思います。 YouTube でいろんなドリフのコント載ってますので、まあ興味ある方は見てみてください。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集、ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day!